で、知内先生のね、まあ、お子様だった頃のお話、ちょっとお聞きしてみたいんですけど、はいはい、これ、ピアノを始めたきっかけなどというのは、やっぱりあったりするのでしょうか。
これはね、あんまりね、ぶっちゃけで話すのは良くないのかもしれないんですけれども、やっぱり男の子が、あ、僕は3歳終わりぐらいから始めているんです。まあ、よくありがちなね。3歳からやってますみたいな、ね。
早い。
で、そういう子は、もう、ほぼ 100%、母親からの強制です。
うん。
で、僕ももう漏れなく、母が、まあ、母がね、歌い手だったんですよ。
あ、
で、家で。
歌い手様。
そうそうそう。あらあら。だからね、音楽教室やってたんです、家でね。
はい。
その関係もあって、やろうかみたいな感じで、そこからスタートした、
ね。なるほど、うん。そこから。
そうです、そうです。
いつこう、この道に行こうと。
これもね、いろんな道は、あ、道に行こうというか、まあ、まあ、結局そっちに行ったんですけども、うん、最初音楽教室、ここの東京音楽大学の付属の音楽教室に小学校2年生から通ってまして、ね、まあ、そこから行ったんですけど、その頃は別に何も思ってはいなかったんですけれども、まあ、やっぱりこの学校とかで伴奏すると、やっぱり、こう、みんなにすごいなって言われるじゃないですか。
うんうん、
要するに友達をね、ピアノで喜ばしたのがね、一番最初のきっかけですね。もっと喜ばしてあげたいってすごい思ったんですよ。
なるほど。
うん、その延長でチョコレートもものすごい量になりまして、2月14日に。で、味を占めてったっていう、ね。
つまり、めちゃくちゃモテた。
モテたい。モテたい。モテた、モテたかどうかね、モテたい。っていうところにも、まあ、ちょっとくっつきながら。
なるほど。
うん、でも本当そこからどんどんどんどん、好きになっていって、人を喜ばしたいっていうところで、一心でやりましたね、うん。
なるほど。で、東京音大に進まれ。
あ、そうです、東京音大に。とは、付属高校ですね、まずね。
ね。
う
ん、付属高校と、東京音大に進まれ。
そうそう、
ね。で、その後、ドイツのハノーファーに。
あ、そうです、
ね。ハノーファー音大に行かれて、はい。でね、皆さんご存知の方も多いと思うんですけど、そこでいろいろと、まあ。
あ、そうですね。
第一の挫折というか。
そうそうそう。まあ、病気ですよね。
うん。これちょっと、少し。
じゃあね、まずね、一つちょっとその前提として、ハノファー音楽大学っていうのは、普通の一般の、音楽大学と違って、音楽家の病を研究する機関、まあ、病院が入ってるんですね。
うん。
で、まあ、そこが実はその、まあ、局所性ジストニアっていう、まあ、僕がなった病気の、世界の、まあ、中心地と言ったらいいのかな、まあ、権威だったんですよね。で、僕はまあ、最初入った時は、大学っていうのは、基本的には、コンクールの覇者がすごく多いところで、コンクールツアーという感じで、まあ、コンクールいろいろ回って、中規模のコンクールでも取れるっていう自信もつけて、まあ、いよいよ大規模のコンクールに移行していこうかっていう時に、まあ、右手にちょっと違和感を感じて、
うん、
で、まあ、いよいよドレミファソラシドまで弾けなくなってしまって、
でこれはショックでしょうね。まあ、
ショックじゃショックです。ショックではびっくりですね。痛みはないんですよ。うん、だから、びっくりっていうので。で、それで先生に聞いたところ、まあ、ちょっとその、ハノファー音大にはそういう機関があるから行ってみなさいって言ってみたらば、その、いや、君これは局所性ジストニアって言って、僕らが今一番研究しているものなんだっていうところから、まあそういうリハビリ生活ってものが始まるんですね。
うん。うん、はい、で、それを乗り越え。
うん。乗り越えたというか、ハノファー音楽大学のその医療チームっていうのは結構大きくて、で、ベルリンにもそういう人がいて、で、そこでリハビリをやられてる方がいらしたんですね。
うん、
で、まあ、ハノファーのチームでもあったってこともあって、紹介いただいて、まあ、そこに通って月2回ぐらいベルリンに行ってたのかな。
うん、
で、まあ、その指1本下ろすっていう動作からまあ学んでいって、どこの筋肉が動くのかとか、どこに問題が起きた時に手が硬直しやすいのかとか、そういったものも全部、あ、その前に局所性ジストニアっていう症状自体は、症状というか病自体は手が硬直してしまうっていう病なんですよ。
うん、
なのでパッと見ると、なんとなくこの指の動きが悪くなった。まあイコールで、この局所性ジストニアっていうことを知らなければ、例えば生徒さんがね、指の動きが悪くなったって言うとやっぱり、あ、練習してないでしょとかそういうふうになっちゃうんです。で、逆に自分自身は、あ、なんかちょっと練習足りないのかなと思って、練習をしてしまうと、それが実は悪化させてしまうっていうプロセスなんですけども、
うん、
まあそういったね、まあそういう知識も不能そうなんですけど、そういう大学で学んで、そしてまあそういったリハビリなんかも、まあいわゆるピアノの奏法ですね、
うん、
をゼロからやり直すってことですね。
つまり
全く弾けなくなるんじゃない
。その時は右手のリハビリ、
うん。そう、全く
どんどん
そう
です、ね、
全部、ドレミファソラシドからはもう全部やり直す。
うん、
まあ父さんもそうだと思うんだけど、皆さんもそうだと思うんですけど、小さいうちから始めてると、どこでどういうふうに弾けるようになったって自然になってるので、 覚えてないんですよ、うん、それが全部一回壊れてしまったら全部一つ一つを意識しながら勉強していくんですよ。どうやって指が動いたのかとか、まあアマチュアの人と一緒ですよね。どうやって指を動かすんですかっていうのと一緒で、どういうポジションなんですかとか、手首どれぐらいの位置なんですかとか、肘はどうなっているんですかとか、うん、そういうところから全部失ってしまったので、もう一回学び直しみたいな。
はあ、
うん。まあそこの先生は再インストールって言ってましたけど、
ね、再インストールしたんですね。
まあそういうこと。そういう技術を全部意識的に組み上げ直したっていう。
なるほど。ですね。まあ今笑ってお話されてますけど、当時はね、おそらくもう、
ああまあ、
大変だったでしょ
う、ね。大変は大変なんですけど、うん、基本的にはね、山があるとね、嬉しくなるタイプなんですよ。
お
登りたくなる。
何かこう、壁があると。
よし、
うん、さすが。
ただね、やっぱり登り切ったって言われた時に、そこは自分が目指した山頂じゃなかった。
なるほど。まあ、
要するにピアノが両手復帰するのを目指してたんで、そこにたどり着かなかったっていう時点ですごいショックを受けたっていうのはあったんで、だそれまではそんなにショックを受けることはなかったんです
よね。なるほど。じゃあそれが分かった。で
うん、それが分かって、まあいろいろ悩んで、まあその当時911っていう事件もあったりして、うんうん、まあいろんな問題が、ビザの問題とかも起きてきたりとかして、でその中で、まあ自分は何がしたいのかなとか、何ができるのかなとか考えているときに、まあ、やっぱ僕はプロの音楽家というか、まあ音楽家として、人を喜ばせていく、それが僕の原点だったっていうのを思い出して、
うんうん、
でもそこで一回ピアノやめたんですよ。
やめた。
やめた。もう、あの時の気持ちはすごい、もう虚脱感がすごかったですけど。
これはなぜ
、うん、僕は
ピアノで喜ばせようと思
ったの。そうそう。あ、ピアノというか音楽、もう結局音楽でね、はい、やりたいと思ってたんで。
はい、
で結局はその、僕はいくら右手をリハビリで頑張って弾けるようになっても、そのレベルだとほとんどは自己満足で終わってしまうと。それはそれ素晴らしいことだけども、でも僕は自分を喜ばすよりも人を喜ばせていきたいっていうのがあって、うん、演奏で。そしたら他の分野、指揮だったりとか、声楽だったり、まあ、作曲もね。っていうものを他にこう、見つけるというか、探し出した、
ね。そういう意味でピアノはやめようと。
やめた。それでやめた。自分の中ではやめたんです。で、学校の中のいろんな有名な先生がいるので、そこのクラスに突撃してって、指揮振ったこともないのに振ってみたりとかして、白い目で見られたりとか、歌ってないのに歌ってすごい白い目で見られたりとか、っていうことをいろいろ繰り返して。
これドイツで。
そう、ハノーファーでね。
なるほど。
そうしてるうちに、校内で変な日本人がいると有名になってで先生の耳にも入ってお前何してるんだって呼び出されてでそしたら先生も実際に右腕を今日ウイルス性の腱鞘炎に弾けない時期が結構長くあったらしくて、うん、4,5 年ぐらい僕は左手の音楽を助けられたんだ
って。お
ー。でそれで僕は楽譜を渡
す。なるほど、
うん、でそれでやって初めて見てわっすごいと思って
それがきっかけ
そうそうそれがね左手の音楽とのきっかけで
お
うん、調べるといろんな、ね、深さがあったってことですね。
うん、やはり恩師が
いて、あ、そうですね、もうまさに恩師のそうですね。言葉というか、まあ、言葉かな行動かな、
うん、ですね。うん、で、ドイツの、まあ、留学を終えて、
そうですね。
日本に帰り、
うんうん、まあ、本当は終えたというよりも終わらせたって感じなんですけどね。
うん、
色って言われたんですけど、
あ、色と言われた。
そう、片手の音楽学科を作りたいから先生が。
はい、
でその運動をするからで優秀な学生がいないとできないからだから残れって言われて、
はい、
一応残ってたんですけど、
うん
うん、だけどまあその学校側がその経営が 2,3 点要するに学長さんっていうのかな学長って言わないかその経営者変わっちゃったりとかしてそういうこともあってなかなかうまくいかなかったんですけどでまだチャレンジするってなった時にいやいやそろそろ演奏活動とか他の形で貢献していきたいがいつかドイツには戻るから
なるほど
で。で、演奏を始め、ちょうどその頃に関西での演奏活動も始まったので、
うん、
そういうことですね。
なるほど。で、今に至るというか、
だそうです
ね、今はしょりましたけど、ね、うん、左手のピアニストとしてのご活動が始まったと。
はい。
うん。で、その流れでね、先ほどご紹介した音楽の友者様からのスマート奏法習得術等々、
はい、
そして全国のね、はい、コンサート等々、まあ、あと講座。
あ、そうですね。
などもされて。
はい。
非常にお忙しくされている知内先生なんですけどね、今日はレッスンの秘訣をお伺いできるということで非常に楽しみに参りました。